明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番、
七つの奇跡。さあ、奈美子さん。
はい。
3月ですよ、3月。
そうですね。今年ももう3月です。お元気ですか？
あちこちに花の香りの、
はい、そこ、ね、
かしこ。
春ですね。
ダブちゃった。はい。はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊戸奈美子です。よろしくお願いします。
今月はね、うん、ヨハネの福音書。
はい。
ヨハネの福音書に描かれてくる、
うん、
七つの奇跡のお話。
そうです。さっきね、七つの奇跡。うん、どんな奇跡が出てくるんでしょうね。うん、
他の福音書ではね、
はい、
イエス様が、いろいろな奇跡をなさったという話が書いてあるんですけれども、
うん、
この四つの福音書ね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、ヨハネが一番最後に書かれたんですけれども、
はい、
これを書いたヨハネさんがね、そういうイエス様がなさったいろいろな奇跡の中で、特別なハイライト、七つに絞ってね、
はい、
ヨハネの福音書を書いたんですよ。
はい、
でその七つの奇跡っていうのを今月はね、一つ一つ当たっていこうかな。
うん、そうですか、はい。楽しみですね。
それでヨハネは、奇跡のことを印って言ってるんですね。印。それでヨハネ福音書のことを印の書とこう、まあ、言う場合もあるんですね。で、なんで七つの奇跡かな。
うん、そうですね。
うん。
はい。
それは簡単ですよ。
はい。
ラッキーセブン。
ラッキーセブン。私ね、7っていう数字すごく好きですね。
ああ、どうして？は
い。なんか、いいなって思います。
う
ん、
僕は7ってのはね、はい、まあ、要するに聖書では神聖な数字なんだけれどもね、うん、あれは、素数といって、ほら、その数以外で割り切ることのできない数字っていう、ね。例えば9なんかだと3で割れるからね。
あ、サザンが9。
うん。うんなもんで、
うん
僕はその数字それだけがね、自分の数字でしか割れないような数字ってのはあんまりね、うん、なんかね自己中心に思えちゃってね。
ああ面白い。
まあなんて余計なことはどうでもいい。
感じ方があるんですね。うん、はい。
それで、7つの奇跡、聖書では7という数字がね、とても大事な数字として使われるんですけども、
うん、
ヨハネもきっと、この7つに絞り込むことによって、この福音書を書こうかな。こういう編集だったと思うのね。
はい、
それで最初の奇跡はじゃあ何だったんでしょうか。
そうですね。うん。
うん、それはね、お酒の奇跡でした。ちょっとね、奈美子さんにそこのところを読んでいただきましょうか。
はい、じゃあご紹介しましょう。
はい、1分ぐらいかかるかな。はい。
はい。ヨハネによる福音書の2章の1節からです。3日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりました、と言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし、母は召使いたちに、この人が何か言いつけたら、その通りにしてください。と言った。そこには、ユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレデス入りのものである。イエスが、水がめに水をいっぱい入れなさい、と言われると、召使いたちは、亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで、宴会の世話役のところへ持って行きなさい、と言われた。召使いたちは、運んで行った。世話役は、葡萄酒に変わった水の味見をした。この葡萄酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
はい。
はい。
最初の印と書いてあったわけですよね。
はい。
それで奇跡というのは、まあ、あのイエス様とそれからその弟子たち使徒たちがね、この時代にしたことでありますけれども、今はまあ奇跡は起こりませんわね、
はい、
それはまあ特別にこのイエス様の背後に神様の力があるんですよということをまあ示すためのね、印であったわけですけれども、
いや不思議なことが起こったんですね。
亀に汲んであったお水が、
ただの水が、はい、
ワインになっちゃった。
ねえ、そしてそれも最上の美味しい、ブドウ酒が出てきたっていう。
なんていうワインか知ってる？
なんでしょうか、
うん。イエスワイン。
イエスワイン。立石先生がネーミングを考えました。
そう、イエス様のワイン、
最上のイエスワインを、
ああ僕も飲みたかったな、
ね、
はい、これだったら1本いくらつくよ、ね、だろうかなって、そういう寂しいことを考えちゃいけない。
でも本当に不思議なことが起こりましたね、
うん、それでちゃんとね、ヨハネさんは、これにちゃんと解説を加えているんですよね、
はい、
これがとても良いブドウ酒で、この印によって、栄光をイエスは表された。さあこれでね、じゃあその水をワインに変えることでね、
うん、
まあ酔っ払いを作るだけの奇跡が一体何がいいんだろうかなーってことを ね言う人がいるんだけどもね、
はい、
まあいろいろ深い意味があるんだけれども、
はい、
これは印の書ということでね、ヨハネのこの後の福音書の書き方っていうものは、
うん、
ユダヤ人たちの中にあるところのですね、
はい、
古いものが新しいものに変わっていくというね、こういう持ちチーフ、まあこういうテーマでね、この後書かれていくんですよね、
はい、
古いものってじゃあ一体何かというと、うん、それは水がめに満たされた水ですよね。これは清めに用いる、
うん、
水がめって書いてあったんですけれども、はいはい、それは清めのしきたりね、外から帰ってきたらいろんな汚れが身につきますからね、
はい、
これは保健衛生上の汚れというよりはむしろこれ宗教的な汚れなんですけれどもね、それをこの水がめの水でもってね、身を清める、こういうまあ宗教的な意味があったんですよ。それは結局このユダヤ教のシンボルみたいなもんですよね。身を清める、
はい、
外にはさまざまな汚れがあるけれども、これによって身を清めてからまあ、家の中にある。身を清めると言ってもね、バケツで汲んでザーッと浴びるわけじゃなくて、
うん、
ちょっとね、髪の中に指をいたしましてね、
うん、
その手で持ってね、ピッピッとこう振りかける。そんな感じですね。
なんかね、私たち日本人がほら読むと、
うん、
1カップとか、そういうね、はいはい、分量のね、
うん、
単位が違いますよね、聖書は。
そうですね。うん、メトレーテスってね、うん、
ね
向こうの名前で書いてありました、1メトレーテスってだいたい40リッターぐらいなんですね。うん、だから、2ないし3メトレーテス。まあ、3し120リットルぐらいっていうと、お風呂に半分ぐらい水が入った状態かな。
大きな亀でしたね。
ね、うん、ドラム缶並みですね。
うん、
日本でもほら神社へ行く人を見ますとね、神社に参拝に行く人はどうするかというと、玄関のところに屋根のついた水道の水が出ておりまして、そこで手を清めてから、口をうがいしてから、清めてから、それから社殿の方に行ってね、お参りするわけでしょ。あれも結局、今から私はこの世の俗世間の穢れを全部清めて、ちゃんと準備をしてからお祈りに来ましたっていう、そういうね、宗教的な考えでしょ。ユダヤ人たちはね、それぞれの家にね、
はい、
水神を、清めの水を入れてたってわけです。つまりこれは古いしきたり、古い宗教を意味するんですけれども、
はい、
これをイエスはそれを用いてワインに変えた、良いブドウ酒に変えた、
変えたんですね。
ブドウ酒ってのは、まあ、旧約聖書の時代からずっとね、
はい、
喜びを象徴するものだったんですね。
あ、
オリーブ油を頭に注いでね、このワインを飲んでという言い方はね、
はい、
これは素晴らしいね、喜びを表す儀式の象徴なんです。
結婚式ですからね。
うん、喜びですからね。
はい、喜びがいっぱいですよね。
その喜びをイエス様は、さらに喜びを増し加えてくださったとこういうわけだ。ねえ、 あの昔の結婚式ってほら、あの、うん、1週間も続く
ことがある。そんなに続くんですか。
うん、私の結婚式は何時間で終わっちゃったけどもね。
1週間すごいですね、
うん、まあそれだけね昔はほら娯楽がないから、はい、あのそういう嬉しい出来事でもあるとね、うん、村中でお祝いするんですよね。イエス様が生まれたあのナザレなんてとかね、はい、おそらくもう数百人規模のちっちゃな村だったらしいんですけどもね、はい、今日の場面のカナというところでもね、はい、そんなに大きな人数じゃなかったと思いますよね。そうすると結婚式あるなんていうのね、普段食べれないごちそう食べ、
はい、ね、村中の人が喜んで、うん、はい、
あの映画でね、うん、屋根の上のバイオリン弾きってなったでしょ。
はい、ありました。
あれで結婚式の場面があるよね。
あ、はいはい、
みんなが夕方になるとろうそくを持ってね、村中の人が集まってきてお祝いする、はい、あんな感じかな。
うん、そうですか。
で、そこにイエス様と、はい、イエスのお母さんと、はい、それから弟子たちも一緒に招かれたってんですから、
そうですね、10
人以上。
すごいですね。
こんなのが来たらあっという間にワインなくなっちゃうよね。
そうですね。
で、イエス様のお母さんってのは何事につけてもこの心配りができる人なんですね。
そうですね。
ブドウ酒が足りなくなってきて、うん、みんなが困っている、ね。そんな様子をすぐにこう目ざとく見つけるんですね。
そうですね、はい。
それでイエスにね、イエスなら何とかしてくれるかもしれない。
うんうん、
で、イエスがなさったことがそのワインに変えることなんだけども、はい、これはさっきも言いましたね。古いユダヤのしきたりが、うん、イエスによって全く新しい喜びとなっていく。
うん、
ついでにもう少しね、細かく見ていきますとね、うん、この水がめは6つあった。
そうですね。
うん、6つという数字はね、7つという数字に1個足りない。
はい、はい。
だから中途半端。
うん、
7という数字になりたいけども、どうしてもなれない、まあ中途半端な数字が6なんですね。
はい。
だから、ユダヤ教においては、その、完成はない。中途半端で終わってしまう。
はい。
けれども、そこにイエス様が、その水がめの水を用いて、イエス様が来た新しい時代の到来、メシアが来た喜びというものをね、ここで、こういう形で表されるんだろうね。
そうですか。
これは最初の印である、は
い、ね、最初の印って書いてありますよね。
だからヨハネがね、はい、これを最初にこの、 あの話題をね、最初に持ってきて福音書書こう、なかなかやりじゃありません。
そうですね、はい、一生懸命読みたくなっちゃうんですよね。はい、
今週のプレゼントは何でしょう。
今週はね、春の花のポストカードなんです。星野富弘さんのポストカード2枚セットです。全員の方に差し上げますので申し込んでください。
どこに申し込んだらいいですか。
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、春のポスターですね。
ポストカード。
あ、ポストカードですね。そうそう、はい。じゃあそれをでまた書いて私にファンレター送ってくださると素晴らしい
ですね。はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。